神の律法 .org 付録7質問と回答処女やもめ離縁された女神の定義による結婚とは何でしょうか。はじめから聖書は結婚が儀式や誓い人間の制度によってではなく女それが処女であれやもめであれが男と性的関係を持つ瞬間によって定義されることを明らかにしています。この最初の性交こそ、神ご自身が二つの魂が一つの肉となる結びつきとみなされるものです。聖書は一貫して、女が男と結び合わされるのは、この性的な絆を通してのみであり、彼の死に至るまで彼に結ばれたままであることを示しています。私たちは、この聖書から明白な土台の上に立って、処女、やもめ、そして離縁された女に関する一般的な問いを検討し、社会的圧力によって持ち込まれた歪みを明らかにします。ここでは、結婚、姦淫、離婚について聖書が実際に教えていることに関する最も一般的な質問のいくつかをまとめました。私たちの目的は、しばしば神の戒めに真っ向から反する形で時代とともに広まってきた誤った解釈を聖書に基づいて正すことです。すべての回答は旧約と新約の整合性を保つ聖書的視点に従っています。質問、ラハブはどうなのですか。彼女は遊女でしたが結婚しイエスの系図の一部でもあります。彼らは町にあるものをことごとく剣で滅ぼし尽くした。男も女も若い者も年老いた者も牛羊ロバに至るまで。ヨシュア記6:2-1。ラハブはヤモメとしてイスラエルに加わりました。ヨシュアが改宗しておらず処女でもない違法の女をユダヤ人にめとらせることは決してありません。神の律法によれば彼女が別の男と結びつく自由を得るのはヤモメである時だけです。質問、イエスは私たちの罪を許すために来られたのではありませんか。はい、経入を含め魂が悔い改めてイエスを求めるなら事実上あらゆる罪は許されます。しかし許された後その人は現在進行中の経因関係から離れなければなりません。これは全ての罪に当てはまります。盗む者は盗みをやめ、嘘をつく者は嘘をやめ、冒涜する者は冒涜をやめるのです。同様に権威を犯した者がその権威関係を続けながらもはや会員の罪は存在しないと期待することはできません。女の最初の夫が生きている限り彼女の魂はその夫に結び合わされています。夫が死ねばその魂は来たところである神のもとに帰ります。伝道者も書1:7。その時にのみ女の魂は望むなら別の男の魂と結びつく自由を得ます。ローマ人への手紙7:3。神は前もって罪を許されることはありません。許されるのはすでに犯された罪だけです。もし人が教会で神に許しを求めて許されても、その夜に神の味方で配偶者ではない相手と寝たなら、その人は再び姦淫を犯したのです。質問、見よ、すべてが新しくなったと改心した者について聖書は言っていませんか。ゼロからやり直せるという意味では。いいえ、改心者の新しい性に関する箇所は、罪の許しを受けた後に、神がその人にどのように生きることを求めておられるかを語っており、過去の過ちの結果が消滅するという意味ではありません。確かに使徒パウロは、コリント人への第二の手紙5:17で、2節前、1:5を受けて、こう書きました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。5:17、一章、かか口が、明記月が怒られたようにお話が、接してキリストはすべての人のために死なれました。それは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、彼らのために死んで蘇られた方のために生きるためです。これは世の多くの指導者が教えるように、神が女に恋愛生活をゼロから始める許可を与えるということとは全く関係がありません。質問、 神は無知の時代を見過ごしてこられた、と聖書は言っていませんか。無知の時んじ、首都1730という語は、パウロがギリシャを通過中、イスラエルの神や聖書、イエスのことを一度も聞いたことのない偶像礼拝の民に向けて語った際に用いたものです。この文を読んでいる人で、改心以前にこれらを知らなかったという人はいないでしょう。さらにこの箇所は、悔い改めと罪の許しに関わる文脈です。御言葉は、会員の罪に許しがないなどとはほのめかしさえしていません。問題は、多くの人がすでに犯した会員の許しだけでなく、その会員関係を継続することまで望むことです。神は、男であれ、女であれ、これをお認めになりません。
質問、男については何も言われないのですか？男は姦淫を犯さないのですか？男も姦淫を犯しますし、聖書時代の刑罰は双方に同じでした。ただし神は姦淫の成立について男女で異なる取り扱いをされます。男の処女性と男女の結びつきの可否には関連がありません。関係が姦淫であるかどうかを決定するのは男ではなく女です。
聖書によれば、男は既婚未婚を問わず、相手の女が処女でも真嫁でもないとき、関係を持つたびに姦淫を犯します。例えば、25歳の処女、童貞の男が処女でない2、3歳の女と寝るなら、男は姦淫を犯します。神の御方では、その女は別の男の妻だからです。マタイの福音書5、3-2、ローマ人への手紙7、3、レビキ21、盲明記20-24。
質問、離婚別居した女は、元夫が生きている間は結婚できないのに、男は元妻の死を待たなくてよいのですか？
待つ必要はありません。神の律法によれば、男が聖書的理由、マタイの福音書5-3-2で妻と別れる場合、処女かやもめをめとることができます。しかし現実には、今日ではほとんどすべてのケースで、男は妻と別れ、離婚、別居した女をめとります。この場合、その新しい妻は神の御方では別の男に属するため、男は姦淫の中にいることになります。
質問、男が処女ややもめを妻にしても姦淫にならないのなら、神は今日も一夫多妻をお認めになるのですか？
いいえ、私たちの時代に多妻は許されません。それはイエスの福音と父の律法のより厳格な適用によるからです。
創造以来与えられた律法の文字、ドグラマ、ノムは、女の魂はただ一人の男に結びつくと定めていますが、男の魂がただ一人の女に結びつくとは定めていません。故に、聖書において、姦淫は常に女の夫に対する罪として描かれます。族長たちや王たちについて、彼らの妻が処女またはやもめであったときに、彼らが姦淫者だと神が言われたことは一度もありません。
しかしメシアの到来とともに、私たちは律法の霊とプネウマトーノムの完全な理解を受けました。天から来られた唯一の語り手であるイエス、ヨハネの福音書3:13、ヨハネの福音書1:2-48-50、マタイの福音書1:7-5は神のすべての戒めが愛と被造物の益に基づいていると教えられました。律法の文字は表現であり、律法の霊はその本質です。
姦淫の事例において、律法の文字が相手が処女またはやもめである限り、男が複数の女と共にいることを禁じていないとしても、律法の霊はその実践を許しません。なぜなら、今日それは関わるすべての人に苦しみと混乱をもたらすからです。
そして自分を愛するように隣人を愛することは、2番目に大いなる戒めだからです。レビキ1:9-18、マタイの福音書2:2-3:9、聖書時代には文化的に受け入れられ、期待されてもいましたが、今日においてはあらゆる点で受け入れられません。
質問、別居中の夫婦が和解し、結婚を回復することは可能ですか？
はい、次の条件を満たすなら可能です。
夫が実際に妻の最初の男であったこと、
そうでない場合、その結婚は別居以前から有効ではありません。別居期間中に女が他の男と寝ていないこと、 申命記24:1-4、エレミア書3:1。
以上の回答は、結婚と姦淫に関する聖書の教えが、聖書の初めから終わりまで一貫していることを再確認するものです。神が定められたことに忠実に従うことで、教理の歪曲を避け、神によって制定された結びつきの神聖を守ることができます。
このシリーズや他の多くの神の律法に関する研究は、神の律法.orgのサイトでご覧いただけます。